お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ピーナッツ製品を赤ちゃんのうちに与えることでアレルギーを防げる、そんな信じがたい結果を示した研究から10年、アメリカで行われた新たな調査でこの方法が実際に大きな効果を上げていることが分かりました。研究によりますと、2015年にピーナッツを子どもに与える時期について新たなガイドラインが発表されて以降、アメリカではおよそ6万人の子どもがピーナッツアレルギーの発症を防げたとされています。アメリカ・メリーランド州に住む栄養士で2児の母親でもあるティファニー・レオンさんは、2015年にアメリカで発表されたこの新しいガイドラインに沿い、子どもたちがまだ小さいうちにピーナッツを食べさせました。
As a dietitian, practice evidence-based, recommendations.
私は栄養士として常に科学的根拠に基づいた進め方を実践してきました。ですから新しいガイドラインについて聞いたとき従おうと思ったんです。生後4ヶ月から5ヶ月ぐらいの時だったと思います。まずはグリーンビーンズやベビー用シリアルなどアレルギーのリスクが低い食品をいくつか試した後にピーナッツにも挑戦しました。レオンさんでした。レオンさんの家族がこうした方法を取ったのは、アレルギーに関する考え方が大きく変わったためです。それまでは重いアレルギーを防ぐため、ピーナッツのようなリスクのある食べ物は3歳になるまで与えないよう勧められてきました。ピーナッツアレルギーは最もよく見られるアレルギーの一つです。これは体の免疫システムがピーナッツのタンパク質を有害だと誤って判断し、蕁麻疹や呼吸困難、命に関わるアナフィラキシーなどを引き起こす物質を放出することで起こります。発症するとそれは時に家族の生活すべてに影響を及ぼします。
Allergies.
アレルギーはちょっとした不便というレベルではありません。家族の生活のすべてに関わってくるんです。そう話すのはアレルギーを持つ子どもの親です。こうした深刻な状況を防ぐためにいくつかの国では新しいガイドラインが作られました。きっかけとなったのはロンドンのキングスカレッジに所属するギデオン・ラック医師による画期的な研究、リープ試験と呼ばれるものです。Learning early about peanut allergy の頭文字を取った LEAP は、ピーナッツを早い時期に口から食べさせることで、逆にアレルギーの発症を防げる可能性があることが示された研究です。フィラデルフィア小児病院のデイビッド・ヒル医師も次のように説明します。LEAP 試験では、ピーナッツのようなアレルゲンを皮膚からではなく口から食べさせることで、その子どもが将来アレルギーを発症するリスクを減らすことが分かりました。ヒル医師でした。またヒル医師は今回新たな研究結果を発表しました。複数の小児科クリニックの電子診療記録を分析し、ガイドラインが出る前、出た直後、そしてその後で子どもの食物アレルギーの診断件数がどのように変化したかを調べたものです。その結果、レオンさんのように新しい食事法を実践した家庭では、多くの子どもがピーナッツアレルギーを発症せずに済んでいることが分かりました。私たちのデータによると、こうした早めの接種を進めるガイドラインのおかげで、あるいは少なくともそれに関連し、今アメリカではおよそ6万人の子どもが食物アレルギーを発症せずに済んでいます。これは本当にすごいことです。一つの都市の人口に匹敵するほどの数なんです。ヒル医師でした。オーストラリアのチャリティー団体アレルギーアナフィラキシーオーストラリアによりますと、ピーナッツアレルギーは国内の子どもに最も多い食物アレルギーの一つで、生後12ヶ月までの乳児のおよそ 3% に見られるということです。 オーストラリアのマードック・チルレンズ・リサーチ・インストチュートで公衆衛生研究プログラムの責任者を務めるレイチェル・ピーターズ准教授も乳幼児のアレルギーを研究している専門家の一人です。ピーターズ准教授によりますと、オーストラリアでは過去10年の間にこうしたアレルギーを発症させないための方法を探る大規模な研究が少なくとも2件行われています。一つは2016年に新しい離乳食ガイドラインが導入される前、もう一つはその後に実施されたものです。2つの調査はいずれもメルボルンで行われ、全く同じ方法で10年の差を置いて行いました。まず、親がどのように離乳食を与えているかを調べたところ、現在ではおよそ9割の赤ちゃんが生後1年のうちにピーナッツを食べていることが分かりました。これは現在のガイドラインが進めている方法です。しかし、食物アレルギーの発症はわずかにしか減少しておらず、期待していたほどの大きな変化ではありませんでした。ピーターズ准教授でした。これらオーストラリアの研究は、今後も多くの研究が必要であることを示していると、ピーターズ准教授は説明します。オーストラリアでは、ピーナッツアレルギーの割合が少しずつ減ってきてはいますが、依然として世界の他の国々よりも高く、今回アメリカの研究で示された数値よりも高い水準にあります。ピーターズ准教授でした。こうした中で、いくつかの研究からは、期待できる成果も報告されているといいます。例えば、生後1年の間にビタミン D を補うことで食物アレルギーを防げるかを調べる大規模な臨時試験が進められています。これまでの研究では、赤道から離れた地域に住む赤ちゃんほどビタミン D や日光の摂取量が少なく、食物アレルギーを発症しやすい傾向があることが分かっています。これはオーストラリア国内でも同じで、メルボルンではクイーンズランドよりもアレルギーの発症率が高いという結果が出ています。ピーターズ准教授でした。一方、アメリカのヒル医師は、今回の結果に確かな手応えを感じているとも話しています。こうして食物アレルギーの診断件数が減少したと言えるのは、現代では初めてのことです。しかも今は5年前よりも少なくなっているんです。これは本当に驚くべきことです。ヒル医師でした。オーストラリアのピーターズ准教授は、保護者に安心してほしいと呼びかけています。このような研究結果は親にとって心強いものだと思います。現在の離乳食のガイドラインに基づいて行っていることに自信を持って大丈夫です。以上、SBS ニュース、デブラ・グロークのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。